はい、どうも、リュウと申します。今日は12月25日ですね。今日はクリスマスということで、僕は夜勤だったんですけど、クリスマスイブ夜勤とかね、みんながね、クリスマスのパーティーとかしてるときに、おじいさんたちのね、おむつを交換していたというのが、僕ですね。はい、ということでね、やっていきます。で、今日はね、今日のテーマは、舐められるナースがですね、夜勤で舐められて消耗してしまうんですよ。そういう人が消耗しない方法っていうのを、お伝えしていきます。で、僕のとこは2人で夜勤するんですけど、ちょっといろいろやばいおばさんナースと一緒にね、仕事をすることが、時々やっぱ回ってくるんですね。結構悪い噂とかも多い人なんですけど、で、どういう人かっていうと、結構年いってるんですよ。もう60近いのかな。で、要は、1年ぐらい一緒に仕事をして気づいたのは、その人は搾取してくるんですよ。要は、若い人とかお人よしな人に、仕事をめちゃくちゃ振って自分は楽しようっていうタイプの人。で、おそらくどこの病院にもこういうタイプの、人はいます。おばさんとかが多いと思うんですけど、で、そのおばさんがどういうふうにして、若い人を、利用してね、搾取して、自分が楽してね、搾取しようとしているかというと、要は2人で、夜勤って2人しかいなくて、僕とその人の2人しかいなくて、本人はね、足が痛いとか、いろいろね、血圧が高いとか、すごいアピールしてくるんですよ。で、僕、そんなお人よしじゃないんで、あれなんですけど、要は、お人よしな人とか真面目なタイプとか、断れないタイプの人って、そういう人がそういうアピールしてくるのを、年取ってるからね、怪我してるからかわいそうだなとか思ってね、その人の2倍、3倍働いちゃうんですよ。例えば、おむつ交換とかさ、離床とかあるじゃないですか。そういう作業ね、もう人一倍頑張っちゃう若手がね、それで、自分は若いからね、頑張るしかないんだみたいな思っちゃう人いるんですけど、何の得もないです。ズバリ言うけど、それは損しかしてないっていうことですね。だからそういう人をね、そう無意識にそういうふうに、安直にね、その人の言うことを信じて、その人の倍働くっていう人は、もうめちゃくちゃ損してます。で、これどういうことかっていうと、そういう人ってね、マザー・テレサ的なギブを相手にしちゃってるってことなんですよ。誰でも彼でも、与えるっていうのは良くないんですよね。これ、看護師になった時点でそういう考え方の人って、もうそもそもが多いんですよ。人のためにね、仕事をするっていう仕事なんで、人の役に立ちたいとかね、弱った人を助けたいとか、そういう人が、多いんで、結局そういう人に搾取されやすいんですよ。で、世の中にはギバーとテイカーとマッチャーっていう3種類の人がいます。で、ギバーは当然与える人ですね。で、テイカーは奪う人、さっきの人がテイカーなんですよ。搾取する人ね、若い人とかお人よしの人から搾取する人がテイカーで、マッチャーっていうのは均衡を取る人ですね。もらった分は与え返すし、逆に、なんかいじめとか受けたら仕返しを絶対いつかするみたいな。その仕返しの仕方も、その直接言うんじゃなくても、その人の悪い噂を広めてとか、そういう方法で均衡を取っていく人がマッチャーって言われてます。で、世の中成功しやすい順番があるんですね。ギバーテイカーマッチャーに。で、一番成功しやすいのは、ギバーなんですけど、さっき言ったマザー・テレサ的な、誰にでも与えるギバーは、一番成功しないと言われてます。で、どういうギバーが成功するかっていうと、自己犠牲をしないギバーですね。っていうのが、大成功する。で、テイカーとマッチャーはその中間にいるんですよ。要は上位と一番最下位にギバーがいるんですよ。でもギバーの種類が違っているということですね。で、要はだから、上位のギバーにならないと仕事でも成功しないし、いろんな人生で成功しないですよということが言えます。で、要は一番最悪なギバー、そういった誰にでも与えてしまうギバーにならないようにどうすればいいのかっていうことを、 説明すると、これ一つだけ、脳という力をつけるというだけ、これだけでね、相手に脳を言ってくださいということです。で、まあこれ、まあさっきの例で言うと、そういう人が、自分がね、怪我してるからとか、年取ってるからあなたは若いんだから働きなさいっていう人、そういう人ってさ、給料そもそも一緒だったり、むしろその人の方が多かったりもするわけですよね、年取ってる分。で、要はさ、取り分がその人が多いのに自分は3倍働いてる。これ完全に搾取されてます。うん。何の得もしてないし、それをしたところで、自分がその人からの評価が良くなって、自分が昇格していて、そんなこともないです。なんでかというと、そういう人からしたらもう利用価値がある。あいつは何でも言うことを聞いてくれるっていう、舐められる対象。要はいじめの対象とか舐められる対象でしかないわけですよ。なんで、そういう搾取される人にならないためには、とりあえずノーということですね。要は、どういう時にノーを言うかっていうのを見定めるっていうことが大事。で、どういう時にノーを言うかっていうと、そういう自己犠牲の、義務を自分がしそうになっている時に、もう絶対ノーと言ってくださいということですね。それはもう絶対ノーと言わないといけない。うん。例えば僕とかだと、看護研究を任されたんですね。うん。新人の時に、それで、まあ、今も新人なんですけど、で、結構うまくいったんですよ。うまくいった。看護研究は結構うまくいったし、もう僕一人で全然できたんで、別にそんな簡単なものを作って出しただけなんですけど、うん、そんな難しいことはしてないんですけど、とりあえず前から次もしてくれみたいな、次の年もしてくれみたいなことをやる。それおかしいじゃないですか。僕はそもそも、研究すること自体は嫌いじゃなくて、看護研究はでも嫌いなんですよ。まあ、こういうさ、ブログとかラジオを更新する、そういう内容とかの研究は好きなんですよ、別に。うん。ただ、看護研究っていうのは全然僕は興味がなくて、楽しくないんですよ。そもそも、うん。患者に対してね、ちょっとしたさ、研究をするわけじゃないですか。看護っていうものにそもそもあんまり興味がないんですよ、僕は。うん。仕事としてお金を稼ぐためにやっている。それは、もちろんこの先安定して稼げる職業だからっていう点でやっているだけであって、それ以外に、そこ以外には興味がないんですよ。うん。要は下手な中小企業に今、就職活動をして正社員になったところでいつ倒産するかわからないし、給料も安定しない。コロナとかもね。で、ただそんな中で安定的なエッセンシャルワーカーということで、確実に稼いでいける。で、国家から給付金さえもらったりできる。それが今看護師の強み、最大の強みなんで、そこを利用しているだけですね。ただ、それで辞めた時も別に転職しやすい。それは公務員よりもさらに安定してるってことですね。公務員は一回辞めたらもう、年齢的に再就職が難しい。公務員として再就職が難しい。看護師はいつ辞めても再就職ができるんで、合わなかったら辞めればいいんですよ。人間関係合わなかったら辞めて次の職場に行けばいい。それぐらいめちゃくちゃ安定したスタイルで生きていけるんですね。うん。看護師の資格って。だからどんな仕事よりも安定するし、生活していけるだけの給料をもらえる。結婚しても大丈夫なぐらいの給料を、で働いていける。介護士だったらそれもちょっと、きついよねっていう感じ。家族を持つことはできるかもしれないけど、かなり厳しいと思う、生活が。うん。だから、なるとしたら看護師ですよね。ということで、まあやっているというだけなんで、そもそも研究に興味がない。ちょっと話それたんですけどね。で、だからもう次の研究はもう僕はもちろん断りました。で、だから、まあ断るときもね、ただ、それ無理ですというだけでいいです。それはしたくないからしたくない。理由を長々と果たすと余計付け込まれるので、自分がしたくないことに対してはしたくないです。それ一言でいいです。うん。といった感じで、とにかくね、ノーを言う、普段から言う癖をつけてください。自分が犠牲になること。要は、給料が一緒なのに自分がね、他の人より3倍働いてたら、それは損してるだけです。だから、絶対にそういう働きはしない方がいいということですね。だからその辺を気をつけて、生きていけたらなということですね。なんで そうすることによって自分の時間もたくさん作れて、自分のね、休みとかもしっかり休めるんで、 仕事とかでもそのうつとかになる可能性も低くなる、確率も低くなっていくということですね。ということで、これギブアンドテイクというね、本に書かれてあるんで、そちらも読んでおいた方がいいと思います。そちらもね、概要欄の方につけときますね。うん、これももうベストセラーのみんなが読んでるぐらいかなり有名な本なんで、評価も高いという本なんでね、これまあぜひ読んでいただけたらと思います。ということで、今日の配信は終わりたいと思います。ありがとうございました。